説教前の祈りをお捧げいたします。主なる御神、皆を崇めます。この月も終わりを迎え、今年も残すところあと2ヶ月となりました。この秋の日に愛する兄弟姉妹の皆様と共に御前に集うことをお許しください。誠に感謝を申し上げます。どうぞ御子イエスキリストにあります霊と誠と思って今私たちに望み、まさに今から与えられようとしておりますその御言葉をもって、どうぞ私たちのこの週を祝福としてくださいますように。疲れた者、重荷を負う者たちをどうぞその身元で休ませてください。心に怒りや悲しみ、また憤りを抱く者がおれば、どうぞその傍らにいて慰めをお与えください。主よ、また今朝労務のゆえに、また病のゆえに見舞いに集えない者たちがおります。どうぞそれぞれの場所においてあなたがいたわってくださいますように。そしてまた私たちはともどもに家族の無事とあなたからの救いというものを恋願っております。どうぞその強き御手をもってあなたが時を満たしてその身元へと引き寄せてくださいますよ。今朝も御前に貧しき者が語りの恵みに預かっております。どうぞその唇を清めて用いてください。すべてを委ね、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書1章の39節から45節までの御言葉であります。新共同訳聖書、新約聖書の100ページ下の段、ルカによる福音書第1章39節からの御言葉であります。ルカによる福音書第1章39節。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は 喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。以上であります。どこかに出かけると言いますのは、何かしらの思いや動機があってのことだと思います。行けば良い結果が得られる、そのような確信があれば、その足取りというものは軽いのだと思います。ですが、そのような確信があって私たちが出かけられるということ、それは案外少ないのかもしれません。今朝与えられた御言葉から私たちがまず学びたいこと、それは御言葉を信じて出かけるものを主は聖霊なる神の御業において正しく用いられる、このことであります。マリアが出かけていったユダの町とは具体的にどの町のことなのか、さまざまな憶測がなされています。ただ詳しいことは分かっていません。聖書に記されていることは、そこが山里、すなわち山あいにある町である、このことだけです。ユダの町、おそらくはユダ族と関わりのあるこの山里、山あいにある町は距離にしまして、ナザレから少なくとも南に100キロは離れた場所でありました。このナザレから遠く離れた山里に位置するとある町へと乙女マリアは徒歩で出かけていったわけです。そして自らの家へと帰ったのがその3ヶ月後、すなわちエリサベトが臨月を迎えた頃の帰宅だと56節には書かれています。ですからざっと計算をいたしますと、マリアが出かけたのは天使が去っていった、それからごく間もないことであった、そのように考えられています。素朴な心持ちとして、私たちはこのユダの町へと向かうマリアの思いというもの、そのことをおもんばかるものだと思います。またザカリアの家に入ってマリアがエリサベトにどのような挨拶をしたのか、その内容も気になるところであろうと思います。それはマリアの目の前に突然天使が来て挨拶をし、その身に糸高き方の子、その男の子を見ごもる、そしてその後神にできないことは何一つない、この証としておばエリサベトもすでに見ごもって6ヶ月となっている、この世に告げられた直後の出来事であるからであります。ただ 聖書はこれまでと違いまして、今朝与えられた39節から45節までの御言葉の間に、マリアの発言というものを一切含んでいません。聖書はただその導入文のいくつかでマリアが取った行動について記す、そのようなことにとどめています。では聖書が記しているそのマリアが取ったいくつかの行動とは何か。それは彼女が出かけたということ、そしてそれは急いで出会ったということ、そしておばエリサベトに挨拶をしたということ、この3つだけであります。なぜマリアが急いだのか、またどのような挨拶をしたのか、これまでにさまざまな憶測がなされてまいりました。まずなされた憶測といいますのは、天使が告げたこと、その真実を確かめるためにマリアは急いで出かけたのだ、そのような憶測であります。言葉では信じているけれども、実際には自分の上で 見ないと分かりませんし、ましてや落ち着かない。だからマリアはとにかく真実を見極め、また確かめるために急いでユダの町へと出かけた、というものです。もう一つの憶測といいますのは、続くマリアの挨拶と関係してなされました。つまり受けた天使からの知らせというもの、このことをぜひエリサベトともいち早く分かち合いたい、だから急いで向かったのだ、このような憶測であります。これらはどちらもマリアがこの時抱いたであろう強い思いというもの、そこから考えられた憶測であります。と言いますのも、未婚の女性がですね、100キロの道のりを歩いて、しかも一人で行くわけです。よほどの強い思い、また動機がなければそのようなことがなされない、そのように思うことは実に普通のことであると思いますね。この時のマリアが持ちうる思い、例えば未婚の母となってユダヤ教の律法において罰せられるのでは、そのような不安な思いですとか、または自らとエリサベトの身に起こされる純粋に喜びにあふれる、そのような思いを考えたときに、先に申し上げた憶測というものは実にもともらしいものだ、そう申し上げることができます。ただ聖書が記すこのマリアが取った3つの行動において示されていること、そのことはどちらの憶測でもないということであります。聖書がここで短く語っていること、それは主なる神が御言葉を持ってマリアを用いられたということであります。 公約聖書ではこの冒頭の一連の御言葉というものはこのように記されております。その頃マリアは立って、マリアは立って大急ぎで山里に向かい、ユダの町に行き、ザカリエの家に入ってエリサベツに挨拶した。新旧約聖書においては出かけて、また口語訳では立ってと訳された言葉は聖書において大変に特別な言葉の一つであります。これは主によって立たせていただいた、起こしていただいた、このことを意味する言葉。振り返りますならば、どうしてそのようなことがありえましょうか。こう聞くマリアに天使は、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む、こう答えたわけです。そしてその力によって年を取ったエリザベトが身ごもっている。神にできないことは何一つない。この御言葉を信じ、この御言葉によってマリアは立たせられた。それゆえにマリアは急いで山里にあるユダの町へ行き、ザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶をしたのでありました。マリアがこの時どのような思いであったにせよ、彼女はへりくだりつつ、お言葉通り好みになりますように、そのようにその身も心も力ある神に委ねたのであります。この時のマリアに不安や高ぶりという思いが一切なかったのか。私はそのことはわからない、そう申し上げる以外にありません。なぜなら聖書はマリアがどのような挨拶をしたのかさえ聖書では記していないからで、代わりに聖書が私たちに知るべきこととして記していること、それはそのマリアからの挨拶を聞いて聖霊に満たされて声高らかに話し出すエリサベトの姿でありました。41節、マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。マリアの訪問というものはエリサベトにとって突然のことである。おそらくは驚きを伴うものであった、そう思ってよいのだと思います。なぜならそれまでエリサベトは家の中に身を隠し続けてきたからであります。 少しずつ自らに起こる変化というもの、お腹の中に宿る子供の存在を感じつつ、ただその身を隠すべきだ、そのような判断がザカリアの家にはあったのであります。そのような中でマリアが訪問をし、挨拶をし、エリザベトの体内の子が踊る、このようなことが起きました。そして聖書はそれがマリアの挨拶によってである、そのように書かれています。ただ私たちが誤解してはいけないこと、それは 何かマリアの挨拶、もしくはマリア自身に何か神的な力があったというわけではないということ、むしろこの時を良しと定めて、マリアと共におられる神、その神が聖霊なる神の力において、むしろマリアではなくエリザベトに対して働かれた、このことであります。そして聖霊に満たされたエリザベトは、その体内の子が踊ったことを、その子自身の喜びである、そのように44節には書かれていますね。そして聖書はそのエリザベトの声というものが声高らかであった、そう記しています。私たちはこの記事から今朝二つ目のこと、すなわち御言葉によって用いられるもの、そのものの聞く姿、聞く姿ということを教えられます。と言いますのも、エリザベトが声高らかであったということですね。このことを分かりやすく言い換えますならば、すなわち大声だった、大声だったということです。つまりここでエリザベトは聖霊に満たされて、いわば霊的な興奮状態にあった、そのように話し出したということが記されているわけです。ですからマリアは挨拶の後、しばしの間、そのような状態のおばのその声に耳を傾けたのであります。エリザベトによって語られていること、その中心は43節にございます。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。この御言葉です。42節からを普通に読みますと、エリザベトは主イエスキリストよりもその母の訪れを喜んでいる、そのようにも思える書きぶりです。しかしここでその中心にあるのは、そのマリアの体内の子であり、またその方が私の主、すなわち エリザベト自身の主、エリザベト自身の主なんだ。そのような告白が彼女の口からなされています。そしてその告白にはどういうわけでしょう、どういうわけなんでしょう。これは驚きを表す表現、信じられない、そのような表現が添えられております。このエリサベトによる信仰の告白に対する驚きというもの、それは夫ザカリアの天使に対する不信仰の場面ですね。この場面と実に対比的に描かれています。どのように対比をされているかと申し上げますと、マザカリアは何によって私はそれを知ることができるのでしょうか、まあ、このように天使に告げていたわけですね。つまりザカリアがしていたことといいますのは、妻も私も主を知ることなどもはやできないんだ、私たちにはその機会がないという、いわば諦めの告白であったわけです。一方のエリサベトはどうでしょうか。恵みたる祝福そのものが向こうから自分の家に入ってきてくださった、自らにその母を通して私に挨拶をしてくださった、どういうわけでしょう。この驚きと喜び、驚きと喜びを伴った信仰の告白というものがエリサベトによってなされた、そのことが描かれているわけです。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いなことでしょう。エリサベトはこのように続けて、自らよりかなり年若いメイのマリアにそのように告げているのであります。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことが、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いなことでしょう。お腹の子が踊る、胎動によって我が子の喜びを知る、そしてその子と共に喜ぶ、こう宿したことのない私にとりましては、実に羨ましいことであります。まあ、羨むという意味においてはエリサベトもそうであって叱るべきであろうと思います。なぜなら自分の親戚の子、実に近しい子が自分よりも恵まれた環境にいる、まして救い主である主をその身に宿している、まさにエリサベト自身が自ら口にしたように、 メイであるマリアという女性は女性の中で最も祝福された方、人として最も祝福された存在でありました。ただここでエリサベトはそのことを自らの子生まれ来る行こうヨハネと共に喜んだ、そう聖書は記していますね。つまり聖書はここでごく身近な隣人に訪れた幸いというもの、そのことを純粋に喜ぶ、そのようなことを描いているわけであります。聖霊なる神の働きによって自らの信仰を驚きと喜びをもって告白する人、エリサベト、その姿に、その声にマリアは一切口を挟むことなく、ただ耳を傾けた、その全身全霊を傾けたのでありました。私たちを福音に仕えるものとして用いられる、用いられたいと願うときに何か良いことを語らねばならない、そう考えるものだと思います。ただ今朝与えられた御言葉では、御言葉に導かれて出かけ用いられるということは、何かこちらから語らねばならない、そのことを意味しない、むしろ神によって導かれた相手が霊において語る言葉に耳を傾ける、そしてそのことによってなされる技があるんだ、このことを私たちは今朝の御言葉から教えられるのであります。そして改めてお読みをいたしますが、聖霊に満たされたエリサベトの声、その声は次の言葉で締めくくられています。45節の御言葉であります。主がおっしゃった言葉、必ず実現すると信じた方は、なんと幸いなことでしょう。ここで聖書が言わんとしていること、それは決してマリアが、マリアだけが幸いだということではないのであります。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。聖書にはこう書かれています、ね、つまりエリサベトはマリアの信仰を喜ぶ、喜ぶとともに自らに訪れた信仰を持って、なんと幸いでしょう、ですから私は幸せです、そうも言っているわけであります。この時エリサベトは主イエスの母マリアの挨拶を聞いて、その踊る我が子によって主がおっしゃったことは必ず実現をする、そう信じました。 ただここで一つ注意をしてみておきたいことがございます。それはこの踊る我が子ですね。この我が子であるヨハネ自身は実のところその人生の最晩年、その最晩年になるまで主イエスを知らなかった、そのように告白をしているということであります。これは後ほどヨハネによる福音書の1章の31節、また続く33節でヨハネ自身の言葉として記されている、ことでありますから、お読みをいただければというふうに思います。としますならば、これまでルカ福音書を読み進めてきました私たちにとって実に大変違和感があることでもあろうと思います。なぜならばルカ福音書の1章15節にはこう書かれているからです。すでに母の胎にいる時から精霊に満たされていて、天使はこう告げているのですね。ではなぜヨハネ自身は人生の最晩年にまでなるまで主イエスのことを知らなかった、そのように告白をしたのでしょうか。そして私たちはこのことをどう理解をすればよいのでしょうか。私は今朝このことこそ私たちの救いであり、そして希望である、そう申し上げたいと思います。それはマリアもエリサベトも、そして洗礼者ヨハネでさえ決して生まれる前からではなく、その生まれてからその人生の後になって主がおっしゃったことが必ず実現すると信じた、そのような人々であった、その人のような人々であるからでありますね。人生のいつどのような時であっても、その方がどのような人生を過ごしていたとしても、主が触れてくださった時、その方は信じるものとされる、主は私たちが体内にいる時から私たちを選び取ろうた方でありますけれども、私たちは主から触れられるまで、私たちは主を知らなかった、むしろ主を知るものにされた、後にそのように告白できるということが書かれているわけです。そして私たちは主の御言葉を信じて、ようやく私の人生というものが実に生まれる前から神に愛されてきた、そのことを実感し、そしてそのことをまた自らの唇で告白ができるということであります。 ですから主がおっしゃったことは必ず実現するということ、そのことこそ神が私たちに与えたものだ、恵みの根源であるのだということであります。その奇跡の出来事、その奇跡の出来事を私たち自身が、また私たちが用いられて出かけた先、その先において信じる、信じ合うということが起こされる。その時に私たちはまさにこの身に踊る若子を宿すがごとく、何が幸せであるのか、そのことを知るものとされるのであります。私たちが御言葉を信じて向かう先とはそのようなところなのでありますね。ですからさあ、私たちも恵みに向かって出かけましょう。祈りをお捧げいたします。私たちの恵みの源であられる主なる御神、あなたの御名をあがめます。実に信仰のない私たちに御言葉において触れ、あなたを信じる信仰において立たせてくださいましたことを心より感謝をいたします。糸高きあなたはその霊において触れられたものをしっかりと変えてくださるお方である、声高らかに賛否をさせてくださるお方である。改めて今朝そのことをお教えくださり感謝をいたします。私たちは今から御言葉によってよれと出かけようとしています。ですからどうぞ主よ、私たちが出かけていくその先で私たちをよく用いてください。そして願わくば用いられた先で働いてくださる霊なるあなたにこそ耳を傾けさせてください。そこに示されるあなたからの恵みというものを十分に知るものとさせてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。